おはようございます。南シナ海において中国の動きっていうのはベトナム、それからまあフィリピン、まあ、この辺りともいざこざを起こして、まあ、ベトナムそのものももう必死でこれに対抗するっていう中で国際司法に訴える、まあ、こういった動きっていうのは絶対必要にはなると思うんですけれども、おそらく中国政府は全然、まあ、そんなことには乗ってこない、まあ、国際司法の中に入っていけば当然、まあ、不当なやり方って言いますかね、そういったことはっきりすることなんでしょうけど、まあ、これには出てこないと。結局今までも何度も言いましたように、外交の先っていうのは必ず戦争の可能性っていうことを踏まえた上でこう起き上がってくるわけですね。で、別に戦争しろということじゃないんですけれども、究極的にはやはりある程度力っていうものをこう準備しておく、まあ、これは戦争するっていうことじゃなくて抑制力って言いますかね、全く無防備な相手とがっちりその軍備を持った相手っていうのが向かい合って、それで正当性を訴えた時っていうのは必ず軍備を持ったところが必ず抑え込んでいくんですね。これ今までの世界的な流れの中でそうなってきた時に、少なくともそれをサポートする周りの国々っていうことと、やはり自国がいざとなった時自分たちはしっかりとして戦うんだっていう、こう正当性っていうかそれを守っていくんだっていう、こういったことが抑制力となってつながっていくと。で、まあ、今ベトナム自体っていうのはなかなか厳しいところ、中国に対応しては厳しいところがありますけれども、しっかりとして日本もこれをサポートすると、同時にやはり日本自体もそれだけの力をしっかりこうつけておくっていうか、国防の体制っていうものをしっかりしておくっていうことが、やっぱり今後の中国、おそらくこれから非常に無謀な動きを取ってくる形の中で、これをしっかりこう世界的にも抑え込んでいく意味において、ただ日本独自のためではなくて、こういったベトナムであるとか周りの国々と正当にこれを守っていくっていう一つの形の中では、今後やはり日本もしっかりとした国防体制っていうものをしっかりさせていくっていうことが非常に必要なんではないかというふうに考えます。